広報筑紫の12月号の続きです。令和6年度会計年度任用職員を募集します。勤務内容の詳細や勤務時間、提出書類、選考方法などはホームページまたは各職種の問い合わせ先で配布している募集要項をご確認ください。 ID24046 共通要件、応募条件、各職種で必要な資格・技能を有する人で地方公務員法第16条に該当しない人、申し込み受付期間12月1日金曜日から15日金曜日、受付時間は8時30分から17時、問い合わせ先の閉庁日を除く。申し込み方法、提出書類、各職種の募集要項で指定する提出書類を持参または郵送してください。公募申込書は各職種の申し込み先にて配布及び市ホームページに掲載しています。複数の職種に申し込むことはできません。郵送の宛先及び問い合わせ先は申し込み問い合わせ先一覧をご覧ください。郵送の場合は12月15日金曜日必着です。試験方法、主に書類及び面接により選考します。試験日は申し込み者に別途通知します。任用予定期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、更新することがあります。給与、令和5年度、募集職種一覧記載の月額を支給します。職歴などによる経験加算あり、その他条件に応じ通勤手当、期末手当、退職手当などが支給されます。合否発表、文書で通知します。募集職種一覧の表があります。職種、採用予定人数、申し込み問い合わせ先の順に読み上げます。総務課業務職員1人、総務課総務担当、男女共同推進センター相談員2人、男女共同推進センター事業職員1人、人権政策男女共同参画課男女共同参画担当、消費生活相談員1人、危機管理課生活安全防犯担当、市民課業務職員2人、市民課受付担当、年金相談員1人、国保年金課医療年金担当、コミュニティセンター主事1人、コミュニティ推進課コミュニティ推進担当、子育て支援センター保育士1人、子育て支援センター保育士補助員5人、利用者支援員1人、家庭児童相談員1人、以上、子育て支援課子育て支援担当、子ども療育相談室相談員2人、保健師母子保健事業2人、以上、子育て支援課母子児童担当、保育所保育士4人、保育所給食調理員3人、保育所看護師1人、以上、保育児童課保育児童担当、障害者支援相談員兼認定調査員2人、専任手話通訳者1人、以上、生活福祉課障害者福祉担当、生活保護面接相談員1人、健康管理支援員1人、自立相談支援員1人、以上、保護課保護1担当、保護2担当、介護保険認定調査員週5日3人、介護保険認定調査員週4日1人、介護認定審査会補助員1人、以上、高齢者支援課介護保険担当、介護保険適正課職員1人、高齢者支援課指定指導担当、地域包括支援センター業務支援職員1人、生活支援コーディネーター1人、以上、高齢者支援課高齢者福祉担当、上下水道の中止・開始・停止等職員1人、一般事務職員特別収納対策1人、以上、上下水道料金総務課料金担当、上水道業務職員、簡易専用水道専用水道1人、上下水道工務課給排水担当、学校用務員6人、学校施設衛生員1人、以上、教育政策課庶務担当、適用指導教室指導員1人、登校支援員2人、スクールソーシャルワーカー2人、学校図書コーディネーター1人、山井幼稚園教諭1人、 学校事務所補助職員16人。以上、学校教育課学校教育担当、農業委員会事務局業務職員1人、農業委員会事務局農地担当。ここまでの問い合わせ先は、市役所本庁電話923-1111です。募集職種一覧の読み上げを続けます。林保館事務職員6人、児童家庭相談員1人、高齢者相談員2人。以上の問い合わせ先、人権政策男女共同参画課人権文化センター担当、電話926-4136、保健師保健事業1人、管理栄養士1人。以上、健康推進課健康推進担当、電話920-8611、学校給食調理員5人、学校給食課共同調理場担当、電話923-6466、辰岩自然の家野外活動指導員1人、地域活動指導員1人、ヤングテレフォン相談員1人。以上、障害学習課障害学習青少年担当、電話918-3535、図書館事務職員2人、文化スポーツ振興課文化振興図書館担当、電話928-4943。以上で令和6年度会計年度任用職員の募集について終わります。筑紫のクリップ、10月3日筑紫高校との連携協定締結。市と市内ハリスリにある筑紫高校は、これまでも市の総合計画策定ワークショップや学校の総合学習など互いに協力してきましたが、今回より連携を高めるために協定を取り交わしました。筑紫高校生徒会長の篠原咲さんは、今回の協定締結を機に市が抱える課題の解決に幅広い視点で関わっていきたいですと話してくれました。10月8日二日市北小学校区市民体育祭、スポーツの日に合わせ市内各地で市民体育祭が開催されました。あいにくの雨模様となりましたが、二日市北小学校の体育館で開催された体育祭には、子どもから高齢者まで400人以上が参加。ご近所の皆さんの声援を受けながら、綱引き、玉入れなど6つの競技を楽しみ、会場は子どもたちの満面の笑顔があふれていました。10月14日二日市中央通り商店街で土曜夜市、まちづくり NPO 法人ホット二日市の主催による二日市中央通り商店街土曜夜市が行われ、多くの人でにぎわいました。商店街には出店が並び、ステージでは楽器演奏やダンスなど様々な催しが行われました。今年の特別企画カレーライス4種の食べ比べは、整理券がすぐになくなるほどの大人気で、購入した人はそれぞれの味の違いを楽しんでいました。10月17日山江岩戸神楽、工事3年1557年から伝わるとされる山江岩戸神楽が山江宝満宮神楽殿で奉納されました。今年は高校生たちを中心に演者を一新、天神などの演目で親子共演を果たした高校1年生の戸和田一茶さんは、初めての演目も大きな間違いなくやり遂げることができました、来年もまたやるつもりですと力強く話していました。オータムコンサート in 岡田、毎年恒例の野外音楽イベントオータムコンサートを岡田中央公園で開催しました。今年はギターとアコーディオンのユニットや福岡県出身のミュージカルシンガーなどが出演、会場に集まった人たちは夕闇のステージから響くどこか懐かしくなるメロディーを聞きながら交流を楽しんでいました。10月29日スポレクフェスタ2023、秋晴れにも恵まれ4年ぶりの本格開催となったスポレクフェスタ、アビスパ福岡の協力によるスポーツレクレーションもあり大盛況となりました。会場となった農業者トレーニングセンター周辺は約3000人の人出でにぎわい、地域対抗ベタンク大会や子どもの体験コーナー、職バザーなど様々な運動や体験を楽しんでいました。10月29日二日市温泉と天拝山観月会、天拝山歴史自然公園で 第89回二日市温泉と天拝山観月会を開催し、ステージでは九州プロレスの試合や漫才、ダンスなどが披露されました。今年度は参加型のイベントなども多く、出店も数多く並んで、子どもも大人も大盛り上がり。日が暮れて綺麗な満月が見えると、会場からは感激の声が上がっていました。11月1日、西舘晃太選手が母校を訪問。ドラフト1位で野球選手になると広報誌で将来の夢を語っていた西舘選手、夢を叶えた報告に筑紫野中学校や吉木小学校を訪問しました。中学校では野球部の生徒たちが横断幕を持って歓迎。2年生の長野雄生さんは、野球だけでなく優しい人となりに憧れます、自分も野球をはじめさまざまなことに挑戦していきたいですと話していました。問い合わせ先、秘書広報課。以上で筑紫野クリップを終わります。編集後期。先日広報誌作成の研修に参加し、理論や考え方から実践的な技術まで幅広く学ぶことができました。他にも他市町村の広報誌作成担当者とのつながりという大切なものも得ることができました。それぞれがどうすれば自分の市町村の魅力や情報をよりよく発信できるかを考えており、情報交換などで貴重な時間を過ごしました。今回の研修を通して、彼らにも負けないような魅力ある広報誌を市民の皆さんにお届けできるように、より一層頑張らねばと、兜の尾を締め直す良い機会となりました。広報校長担当、若林。これで広報筑紫野12月号を終わります。この後には何も録音してありません。カセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。なお、カセットテープの不具合がありましたら、電話かメッセージでお知らせくださいますようお願いします。